どうも、美術オタクの瀬尾彩です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。で、今回の展覧会がプレイプレイアート展です。今回行ってきたのがワタリウム美術館で開催されているプレイプレイアート展に行ってきました。これ調べてもらうと分かるんですけど、事前情報ではぶっちゃけ見どころがよく分からなくて、なんか気になるなって思ったんですよ。ワタリウム美術館好きだし、なんかあやってるから見に行こうかなぐらいの感じで最初目についた時に思ったんですけど、でこういろいろ探すわけですよ。私がよく見るのは東京アートビートだったりとか、あとはなんだろうな、なんかプレイプレイアート展って検索したら、まあファッションプレスとかなんかそういうところとかいろいろね記事が出てきたんですけど、あのどこを見ても3つのことしか分からなくて、1つがコンセプトはアートの遊び場とかアートの広場みたいなものがコンセプトになっているということ。で、2つ目がワタリウム美術館のコレクション展である、そして出展作品が、150点出てるらしいっていうこと。で、3つ目がゲストに迎えた小谷智彦さんの、サーフエンジェルっていう作品が見どころらしいよっていう、この3つしか分かんなくて、この3つ今聞いてもあなんかよく分かんないかもみたいな感じするじゃないですか。私はよく分かんないかもなって思って思いながら行ってきたんですよ。でもまあよく分かんないけど、ワタリウム美術館はまあ毎回ね展示レベルが高いし、まあとりあえず行っとこうかなって思って行ってきました。で、まあ行ってきた感想なんですけど、遊び場とか広場みたいな銘打ってるだけあって、まあ本当に遊び場みたいな展示方法だったんですよね。こう一点一点を見せるような一般的な展示方法ってあると思うんですよ。絵画が1枚飾ってあって、でまたちょっと距離を置いて次の絵画が飾ってあって、またちょっと距離を置いて次の絵画が飾ってあってみたいなタイプのものではなくて、まあ彫刻とかでもね、こう十分な距離をとってこの作品とこの作品が別だってことが分かるように展示してあるっていうタイプのものではなくて、まあごっちゃくたにこうわっとこう展示されてる感じがあってですね、まあ、っていうのもワタリウム美術館って都心にあるだけあって、あの外苑前、まあ、港区ですね、港区にあるんですけど、渋谷区かな、そこ港区かな、まあなんかその辺にあるんですけど、あの表参道からちょっと外れたあたりにあるんですよね。で、まあ都心にあるだけあってコンパクトな展示室なんですよ。展示室がコンパクトで、まあすごく、まあ、ありていに言ってしまえば狭いわけですよ。ビルも小さい、縦に長いビル、4階建てのビルになってるんですけど、で展示室が2階から4階までが展示室っていう3フロアある美術館なんですね。で、まあそんな狭い展示室なので150点展示しようと思ったら結構ごちゃってなるなっていうのは想像はついてたんですけど、やっぱりこうごちゃっとしてっていうか、なんていうのかな、一つ一つをしっかり見せる展示というよりは、本当にこのアートのある空間っていうのを楽しむような、なんかそんな感じの印象を受けるあの展示構成になっていました。あの例えば写真の展示とか、こう一枚一枚見せてくるんですけど、こうなんか組写真みたいに何段もこうなってたりとかして、私そんな背が高くないので上の方の写真とかあんまりちょっとよくちゃんと見ようと思うとよく見えないみたいな感じだったりとか、なんかそんな感じのものでしたね。で、面白いのがキャンプ用の椅子みたいなスツール、なんていうの、椅子、キャンプ用の椅子みたいなのが畳んで展示室の端っこの方に用意してあって、まあお好きにお使いくださいみたいな感じなんですね。で、それを好きなところに広げて座って、で展示品を眺めることができるようになってるみたいな感じのものでした。で、この眺めるっていう姿勢がもういわゆる鑑賞とは違った態度じゃないですか。こう椅子に座って眺めるっていうのは、こう広場に、またこのキャンプ用の椅子みたいなあのちっちゃい椅子なんですよね、あの椅子に座って景色を眺めるのと同じサイズじゃないですか。だから本当に展示室全体が遊び場っていうテーマのインスタレーションみたいな感じでしたね。そうなので、まあ、インスタレーションの、まあ、作品はその一部みたいなイメージの展示になっていました。 で、さっきも言ったようにワタリウムはこう展示室が3フロアあって、で各階の移動はエレベーターで移動するんですね。エレベーターも1台しかなくて、ちっちゃいエレベーターがあるんですけど、でエレベーターから出るたびに雰囲気が違う、そのフロアごとに雰囲気が違う展示だったなって個人的には思いました。で特に気になったものを、まあ、2階3階4階ってそれぞれ、お伝えしていきたいんですけど、まず2階はエレベーターを出てすぐに壁一面ウォーホルのアンディ・ウォーホルのフラワーズっていう作品がこうバーンって出てくるんですよね。エレベーター開いた瞬間もうそれが目に入ってくるみたいな感じで、もうその演出がもうかっこいいみたいな、もう好きみたいな感じでした。現代アート見に来たぞっていう感じがしますね。で、2階にさっき言った見どころであるゲストに迎えた小谷元彦さんの大作サーフエンジェルっていう作品が置いてあるんですけど、これはプレイプレイアート展のメインビジュアルにも使われているので、まあ、ここが見どころ、これを見てっていう感じの、まあ、メインの、まあ、根幹になる作品なのかなって思うんですけど、ワタリウムって3階が一番狭くて2階の展示室の吹き抜けになってるんですね、3階が。なのでその吹き抜けになっているところに展示されるくらいすごく大きな、何メーターくらいあるんだろうな、6メーターくらいあるのかな、なんかそれくらい大きな作品でした。で、サモトラ家のニケと、なんかイエスキリストとサーフィンとみたいな、なんかそんな感じのモチーフが一つになっている作品なんですけど、まあサーフエンジェルって調べてみていただければいいかなって、あっていうか、まあプレイプレイアート展って調べてみてもらえればメインビジュアルにも使われてるのでどんな作品かわかると思うんですけど、石巻の芸術祭リボンアートフェスティバルっていうものがあったらしいんですけど、まあそのリボンアートフェスティバルというもののために制作されたものらしいんですね。なのでその文脈が全然わかんなくて、私そのリボンアートフェスティバル行ってないから、行ってないっていうかその存在さえ知らなかったから、そのために作られたものっていうことはそこに文脈があるはずなんですよ。リボンアートフェスティバルは、まあ、石巻だから震災とか関係あるのかな、ちょっとわかんないですけど、まあそういったものへの例えば祈りだったりとか、なんだろうな、まあ願いだったり思いだったりみたいなものを反映したりとかしていることがあると思うんですけど、まあ、その文脈から切り離されてしまってコンクリートの中の、コンクリート打ちっぱなしのね、ワタリウム美術館の中に入っているっていう状態が、まあ、その作品そのものの、なんていうのかな、ポテンシャルを 100% 引き出すようなものではなかったなと思っていて、なんかただのでっかいオブジェになっていてしまっていたなっていう感じが私はしました。まあ、小谷元彦さんは、いつぞかに森美術館で、個展をやっていたと思うんですけど、幽体の近くって私が大学生の頃やってたんですけど、もうすごくいい作品を作るし興味深い、考えるところも多い、面白い作品を作るなっていう風な、記憶があるんですね。ちょっともう10年くらい前だからあやふやな記憶ですけど、まあ、そんな印象がある作家の作品だったので私も結構期待していったんですけど、まあこの作品を見るんだったらそれこそリボンアートフェスティバルで見たかったなっていう感じがしました。で、まあそれがサーフエンジェルですね。でサーフエンジェルすっごく大きい作品がドーンって展示室の真ん中というかあるんですけど、メインのところに。でその周りの壁には写真作品がずらーっと並んでて、で写真作品多いなーって思って、なんかいろんな作家のね写真があって、まあ、写真のコレクションが、まあ、今回ワタリウムのコレクション展なので、そのサーフエンジェル以外は全てワタリウムのコレクションなので写真作品もね多くコレクションしてるんだなーって思いながらぼんやり見てたら、シュルレアリスムの画家のマグリットっているんですけど、マグリットってね現実ではちょっとありえないような風景を割と写実的に描く画家で、絵を見たらあこれかってわかる人多いと思うんですけど、そんなマグリットの写真作品が飾ってあって、えマグリットって思って、マグリットって写真なんか撮ってたんだっていう感じだったんですけど、キャプション見たら死後に発見、マグリットが亡くなった後に発見されたものらしくて、まあ、写真の内容がどうとかっていうのはちょっと置いといて、まあ、そんなものがあるんだなっていうのが純粋に驚きでした。そしてそんなものをワタリウムがコレクションしてたんだっていうのもびっくりでしたね。 で、あとその写真の中でよかった写真作品の 4,5 人写真家の写真の作品があって、でその中でも私が一番気に入ったのはデュアン・マイケルズでした。解説によると、日常空間で自分で演出した場面を多重録音とかブレを多用して夢の中の光景のように撮影するっていう作風らしいんですね。私この人初めて知ったんですけど、かなり好きでしたね。打天使っていう作品があって、連作になってるんですけど、すごくね、こうなんていうのかな、多重録音を、多重録音ってあの光をね、こうフィルム写真とかで2度3度こう光を当てて、こう二重三重のイメージを重ねるみたいなものを多重録音って言うんですけど、本当に多重録音とかブレとかを多用して、本当になんていうのかな、まあ夢の中のようなちょっと薄らぼんやりしたような雰囲気のあの写真で、私はすごく好きでしたね。はい、っていうのが2階でした。まあ、2階は写真と、まあ、他にも作品がいろいろあったんですけど、まあ、ちょっと一個一個全部言ってるとすごくあの長くなってしまうので、ちょっとこの辺りにして、次3階ですね。で3階っていうのはさっき言った通り吹き抜けになっているので、で、一番狭い展示エリアになってるかなと思います。まあ、さっきも言った通りなんだけど、あの小谷元彦さんのサーフエンジェルの頭部がよく見えるんですね、3階からだと。むしろ、ね、3階から鑑賞した方が見やすいんじゃないかっていうくらい大きな作品なので、2階からだとね、作品が大きすぎて作品の足元くらいしかよく見れないんですね。なので3階から見るっていうのもおすすめでした。で、まあ、3階が狭い展示エリアになってるっていう話に戻すと、他の作者のもいろいろあったんですけど、数でいうと多くを占めていたのが膨大なロトチェンコの写真群でした。ロトチェンコっていうのは、ロシア構成主義と呼ばれる、まあ、様式の人で、斜めに横切る構成とか人物像のドアップとかっていうのが割と特徴なのかなって思うんですけど、それがね、すごく膨大な数が壁一面にこうずらっと並んでいました。横にね、ずらっと並ぶというよりは、すごくこう、なんていうのかな、インテリア的にというか、小さい写真が多いんですね。多分 L 版くらいの大きさのものが多かったんじゃないかなって思うんだけど、まあそれを額装して、ずらっと並べてるんですけど、横一列に並べるというよりは、インテリア的にこう、組写真的に、こういろんなところに、こう、展示していて、で、上の方はよく見えないみたいな感じでした。で、ロトチェンコの有名な作品に階段っていう写真があるんですけど、これ有名なんですけど、ロトチェンコ階段とかで検索すると多分ヒットすると思うんですけど、それがね、ワタリウムのコレクションだったんだっていうのに私はびっくりしました。あ、これ日本のコレクションなんだみたいな。うん。あとね、ロトチェンコの立体も良くて、天井からぶら下がってるオブジェとかあったんですけど、三角の中の三角、円の中の円、楕円の中の楕円みたいなタイトルだったんですけど、まあ、それぞれ3つあってね、三角と円と楕円とあって、まあ、三角の中に三角がこう無限に入ってるような、作品、まあ、ちょっと現地で見てくださいみたいな感じのものだったんですけど、まあ、それもすごくインテリア的にかっこよかったし、なんか家にあったら飾りたいなっていう感じの割とライトな作品でしたね。インテリアっぽかったですね。全体的にインテリアっぽい雰囲気がしました、私は。で、まあそれが3階で、次4階なんですけど、個人的にはね、4階が一番良かったんですよね。何が良かったかっていうと、すごくリラックスして見ることができたんですね。まあ私が一人で4階行ったら誰もいなくて、私一人で見れたっていうのもリラックスできた要因の一つだと思うんですけど、一番リラックスできた大きな要因っていうのが、ひたすらプールの音がするんですよ。プールの音っていうか水の音がするんですね。で、ベシーヌの人っていう作品がその展示室の真ん中にあって、それどんな作品かっていうと、プールの、まあ四角いプールがあって、で、そのプールの真ん中に人が立っていて、まあ緑色の人が立っていて、で、その人型のオブジェがあって、そのオブジェは、耳とか鼻とか口とか、まあ、肛門とか、その穴という穴から水を出してるんですね。なんていうの、 なんか小便小僧のあのなんかアレンジみたいな感じなんですけど、で、まあ今の説明で、今の説明が全てなんですよ。で、それが何なのかよくわかんないわけですね。正直意味がわからなくてちょっと笑ってしまったんですけど、私は。で、作者の言葉として書かれているのが、フランスのベシーヌという村のために作られた作品ですと。で、100以上ものクローンやコピーが地球上に広まっていて、11の穴から水をまくことで周囲に溶け込んできました。そして彼は自然の、また命の番人になるのです。って書いてあったんですけど、まあ読んでもよくわかんないんですよね。まあもしかしたらベシーヌっていうその村に行ったらわかるのかもしれないけど、ちょっと私にはよくわからなくて、なんか、よくわからなかったんだけど、面白いなって思って見てました。でもね、とにかくずっと水が流れてる音、水の音がずっとするので、なんかすごくリラックス効果があるというか、うん、なんか、すごくリラックスして見れたんですよね。その作品のおかげで。で、これを作ったのが、ファブリス・イベールという方なんですけど、私、この作品で初めて知ったんですけど、他にもね、作品があって、ポフっていうシリーズをやっていて、ポフっていうのが POF って書いてポフなんですけど、プロトタイプ・オブ・ファンクションっていうシリーズですね、ポフっていうシリーズをやっていて、で、それは何かっていうと、日常品、まあ日常的に使う何かものの一部を少し変えて、使用できないものにするんだけど、まあ同時に、ちょっと別の意図を持たせるみたいなアートピースらしいんですね。なんか四角いサッカーボールとか、座れないブランコとか、なんかそういう感じの作品だったんですけど、まあ、それも面白いなと思って、コンセプトとして近いのは岡本太郎の、あの座ることを拒否する椅子ってあるんですけど、なんかそれっぽい皮肉さを感じる作品だななんて思ったりしました。まあ総じて言うと、そのファブリス・イベールの作品はベシーヌの人にしろ、ポフにしろ、まあぶっちゃけよくわかんないんだけど、でもすごく気になる作品でしたね。うん、で本当にさっきも、まあ、繰り返しになりますけど、ひたすらプールの音がしている、プールの音、水の音がするので、すごくリラックスして展示を見れました。で、水にまつわる作品も多くて、まあ、中央にね、そのベシーヌの人があったりするっていうのもあって、で本物の水があるわけですね。なんか水にまつわる作品が多いなって思っていて、デイビッド・ホイックニーのスプリンクラーのある芝生っていう写真があったりとか、まあ、スプリンクラーがこう芝生の上でシャッとこうなってるっていう写真ですね。ちなみにデイビッド・ホイックニーは近々東京都現代美術館で個展になるのかながありますね。私それちょっと行きたいなって思ってるんですけど、今年かな来年かな、なんか近々あるはずです。まあそんなデイビッド・ホイックニーの作品だったりとか、あとナムジュン・パイクの、ナムジュン・パイクってメディアアーティストで、すごくそういうメディアとか機械とか使ったものの作品が多いんですけど、テレビフィッシュっていう、水槽の後ろにテレビが置いてあって、まあ、そこで映像が流れてるっていうのが、でその水槽の中には熱帯魚が泳いでるみたいな作品なんですけど、まあ、すごくナムジュン・パイクっぽいなって思いながら、それをあのベシーヌの人の出すその水の音を聞きながら見ると、なんかすごくリラックスするなって思って、あの私はすごい良かったですね。さっきのあの椅子に座って眺めるってすごくこう景色を見るような体験だよねって、そういう姿勢だよねっていう話しましたけど、まさになんかそんな感じの体験を4回ではしました。で、まあ余談だけども、現代アートの展示ってちょくちょく思うんですけど、いつも現代アート展っていうインスタレーションをキュレーターが作ってるんじゃないか、つまりその展示っていうのはキュレーターの作品なんじゃないかっていう気にさせられるんですよね。そのどこまでが作品かみたいな話で、ちょっとあのちょっとややこしい話になるんですけど、まあ、一つベシーヌの人っていう作品があるわけじゃないですか、一つそこに。でもその作品から出す音が派生して他の作品を鑑賞するときに影響するわけじゃないですか。水の音するからリラックスしてテレビフィッシュ見れるなって、しかも熱帯魚だし、まあ、後ろに映像作品あるとはいえ熱帯魚が泳いでたりとかしてすごくリラックスするなっていうのは、それはテレビフィッシュを見ている、ナムジュンパイクのテレビフィッシュを見ている私に他の作品が影響してきているじゃないですか。 多分純粋にテレビフィッシュを見たいと思ったら、あのテレビフィッシュの、まあ、しかない部屋とかにこもった方がよりテレビフィッシュそのものを純粋に鑑賞することができると思うんだけど、そうではなくて他の作品の音があったりとかするから、その影響を及ぼし、鑑賞体験としては影響を及ぼしあったりとかするわけですよね。そうなってくると、私は今ナムジュンパイクのテレビフィッシュを見ているのか、それともワタリウム美術館の作ったプレイプレイアート展っていう作品を感じているのか、どっちなんだろうみたいな気分になるんですよ、現代アート展を見ていると。で、今回は、まあ、それってね、今言ったことって、作品一つ一つを見せるタイプの展覧会と、展示全体を作品として見せる展覧会の二つがあるよっていう話ではなくて、まあ、そのグラデーションだと思うんですけど、そのグラデーションの中でも展示全体を作品にするっていう、カラーの強い展覧会だったなっていうのが、まあ、個人的な感想です。話を戻して、受付でハンドブックをもらったんですよ。A6 サイズっていうのかな、あの英語の半分のサイズの、まあ、小さなハンドブックなんですけど、展示ガイドですって言って渡されたんですよね、受付で。で、ハンドブックに展覧会の案内が載ってるんですよ。今手元にあるんですけど、プレイプレイアート展のそのステートメントだったりとか、あとはマップですね、2階のどこに誰の作品が展示されてるのかだったりとか、あとはそのキャンプスツールを使っていいよだったりとか、会場で流れてる BGM はあのこういう作品の BGM ですとか、なんかいろいろあって、で、あとはアンディ・ウォーホルのフラワーズの、解説だったりとか、この作品ごとの解説ですねがあったりとか、まあ全ての作品ではないんですけど、作者ごとに作品の解説が載っていて、で、展示室には解説はないんですよね。多分ね、解説入れる隙間がなかったんだと思う。さっきから言ってるように、ワタリウムちっちゃい美術館なので、多分そこに解説を入れずに、このハンドブックに解説を入れるっていうことにしたんだと思うんですね。で、はじめ、あれ解説ないなって戸惑ったんだけど、よく考えたらこれハンドブックあるじゃんって思って、ハンドブック開いたら載ってて、で、これすごくいいなって思って、なぜかというと、まあ、現代アート展ってあんまり混まないんだけど、で、今回のプレイプレイアート展もそんなに私の他に2人くらいしか見なかったんだけど、でも大規模な展覧会とかって解説読むのに並んだり人混みだったりとかするじゃないですか。ルーブル美術館展とか、作品見てる人より解説読んでる人の列の方が、なんか人混みの方が多いみたいなことになってたんですけど、まあ、ああいうのを避けられるので、で、手元で見れるから読みやすいし、すごくいいなって思ったんですよね。他の美術館でもぜひ取り入れてほしいって思ったりしたんですけど、まあね、予算的にこう一人一つハンドブックを渡すっていうのが予算的に難しかったりするのかもしれないんだけども、ぜひね、これすごくいい取り組みだなって個人的には思いました。で、まあ、展覧会の総評として、チケットがパスポート制なんですよ。なので私今日行ってきたんですけど、今日行ってきて、で、セオアヤって名前書いたパスポート、チケットがあるんですね。で、そのチケットをもう一回提示すれば会期中いつでも入れるそうなんですね。なので、まあ、個人的にはわざわざもう一回行くっていう、まあ、ちょっと遠いのでわざわざもう一回行くっていうほどではないんですけど、また近くに行く予定がもしあれば、まあ、ちょっとフラッと行ってきたいなって思いました。っていうのも1時間くらいでサクッと見れるんですよ。結構ね、美術館に行くと2時間とか、下手すると3時間とかかかったりとかするじゃないですか。でも1時間足らず、1時間しないくらいで、サクッと見れたので、結構良かったですね、それも。ライトに美術鑑賞ができるっていうのもすごく良かった。で、なので、現代アートって気になってるんだけど、なんとなくハードルが高いなって思ってる人とかに、すごくおすすめですね。ライトに見れます。ただまあ、ワタリウム美術館って入り口があんまり美術館っぽくなくてハードル感じるかもだけど、まあ、展示そのものはライトだし、まあ、さっきも言ったように展示全体を眺めるみたいな感じのものなので、まあ、これが好きこれが嫌いとかそういうものでも全然いいと思うので、本当に最初の一歩にいい展示なんじゃないかななんて思ったりしました。いきなりね、森美術館とか行って、森美術館って結構広い美術館なので、展示ちゃんと見ようと思うと2時間コースとかザラなんですけど、2時間とか2時間半とか私かかるんですけど、いつも。でも 現代アート初心者でなんかよくわかんないけど興味あるなって思って2時間半わけわかんない作品見るの結構きついじゃないですか。でもそれを1時間だけとか30分だけとかで現代アートにライトに触れることができるっていうのはすごくいいんじゃないかなって思ったりしました。なのでぜひね、現代アート興味があるけどなーみたいな方にはぜひ見てもらいたいなっていうふうに思いました。でこの展示は、7月の23日までやっているみたいなので、ぜひ気になった方は行ってみてください。で最後に雑談的になんですけど、あの一番最初に言ったアンディ・ウォーホルのフラワーズっていう作品が、あのエレベーター開けた瞬間に出てきたって言ったんですけど、あの作品私の中では優派味覚糖のイメージがすごく強いんですね。あの優派味覚糖ってお菓子 の会社ですけど、 7,8 年前にアンディ・ウォーホルコラボ商品っていうのを出していて、タブレットだったかのど飴だったか、ちょっとなんか中身を忘れちゃったんですけど、なんかのパッケージになっていて、アンディ・ウォーホル缶とかで調べてもらうと多分当時の記事とか出てくると思うんですけど、小さい缶のパッケージでコンビニとかで売ってて、でそれコンビニ回ってちょこちょこ集めてたのが懐かしいななんていう思い出も一緒にあの引っ張り出されました。でね、結構回って缶が欲しくて回っていろいろ集めてたんですけど、中身そんなに食べられないので結局残して捨てちゃったりとかしてて、なんかちょっと罪悪感も残るみたいな感じですね。で結局缶も確か引っ越しかなんかの時に処分しちゃったんですよ。全部処分してしまって、なので今手元には全然ないんですけど、でもその中でもフラワーズの缶っていうのはパッケージ映えするなーって当時思っていたので、すごくねなんか懐かしい思い出が蘇りました。で今回のプレイプレイアート展のハンドブックの裏表紙、あのハンドブックがあるよっていう話さっきしましたけど、そのハンドブックの裏表紙がフラワーズのモノクロ印刷になってて、なんかねこれやっぱパッケージとかなんかそういうなんていうのデザインにすごく映えるんだよなっていうのを思ったりしました。